東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
4月16日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。4月半ばに入って花粉症がひどいななんていう方も少し収まってきましたかね。私ね、スギ花粉が飛び始めるときに毎回くしゃみやらかゆみやらが出てひどいんですが、飛び始めてしまうとふっと収まったり、あと秋花粉も最初出るんですよね。ただね、血液検査しても何回やっても何の反応も出ないっていう、なんか体だけがちょっと自分は花粉症って認識してるけど体の本来奥の部分は違うみたいな、なんか不思議な現象が起こっていまして、体調管理引き続き気をつけて過ごしてまいりましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今夜は株式会社ビームス代表取締役社長設楽陽さんをお迎えします。日本のファッションシーンをリードしてきたビームスですが、アパレルにおける DX の取り組みなど本日は深掘りしていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜は株式会社ビームス代表取締役社長設楽陽さんをお迎えしました。設楽陽、慶応義塾大学経済学部を卒業後、株式会社電通に入社。イベントプロデューサーとして活躍する傍ら、1976年ビームスの設立に参加。1983年に電通を退社し、株式会社ビームスの専務取締役就任。1987年には代表取締役に就任し、ファッションだけでなくアート、カルチャーなど幅広い分野で最新トレンドを発信し続けている。常日頃からご縁でお世話になっております。
いやこちらこそ、だって本当に公私ともにご夫婦にお世話になっちゃってるんで。
いや本当ね、うちの夫はずっと内定者式に ね、
うん、ね、
講演させていただいて10年くらいです、ね、
うん、そう、長い、ね、本当に長い付き合いになっちゃって、
かなり若い時から知ってるってことですもんね。
そうそうそうそう、
もうちょっとやんちゃでした。
いやいや、当時からもう本当にこう人生の計画みたいなのバッチリされてて、いやすごいなと思いましたよ。
本当ですか、うん、いやそんな話は置いといて、はいはい、今日はねちょっとデジタルの話も含めつつ、やっぱりその日本のアパレルを築いてきた設楽さんという人にも迫っていきたいなと思っているんですが、
はい、分かりました。
まずビームスって言った時にアパレルメーカーっていう感じじゃなくて、個人的には人とか体験とか提案とか発見とか、いろんなこう包括的な発見がある会社、そしてお店だなっていうふうに思ってるんですが、設楽さんがその立ち上げられてから今までずっとこう心の中に思ってる、何かこう一つの言葉ってあったりしますか？
ウィームスは1976年にオープンして、去年45周年、今年46年目になったんですけども、一番最初に 6.5 坪の店を原宿でオープンした時に、どちらかというと、ファッションの店をやるというよりもですね、なんか日本の若者の風俗文化変えたいというようなライフスタイルの店を始めたんですね、はい、だから当時からなんか世の中に、6.5 坪でありながら3坪をストックにしましたから 3.5 坪、7畳の店ですよね、
はい、
7畳の店なのに、なんか次の未来、日本をもっともっとハッピーにしようという思いで、それはずっと未だに変わらないですね、
その当時ってバブルの前ですから。
もう全然前です。
ファッションってどんな感じだった？
原宿にオープンしたんですけども、はい、まだまだその原宿にはほとんどお店がなくてですね、ラフォーレもなくてっていうところからのスタートで、それまで のファッションとかあるいは風俗文化っていうのは夜の世界で生まれてたんですね、
はい、
赤坂だとか六本木だとか銀座だとか新宿だとか、はい、それが世の中の、アメリカではベトナム戦争が終わって、日本では学生運動が終わって、 でなんとなく昼の文化が、うんまあ、スケボーとかサーフィンだとかっていうものが流行ってきて、その時に、まあ、なんか風が原宿に吹いてるっていう思いでスタートしましたね。ファッションやるっていうよりもなんとなくこう時代の変わる瞬間を捉える、そこの現場に立ち会ってるのが好きだというのが自分にもあって、ビームスもそういう感じですね。
ライフスタイルって今でこそ当たり前のようにライフスタイルがさとか言って使うようになりましたが、
そうですね、
多分その設楽さんが立ち上げた時から35年ぐらいの時を経てようやく今時代がライフスタイルっていうことに気づいた感じもありますよね。
そうですね、一番最初にビームスっていう店開いた時に屋号の看板の上にアメリカンライフショップビームスとついてたんですよ。ですから、まあ、その後なんとなくファッションとかね、そのセレクトとかっていう形になりましたけども、うん、自分たちとしてはもう生活文化売る店っていうね、アメリカの UCLA の学生の部屋を再現しましたから、はいはい、
日本ってやっぱりこう専門の小売が多かったじゃないですか、うん、その例えばうどん屋さんとかお蕎麦屋さんとか、ねはい、洋服だったら洋服屋さんとか、はい、そういう意味でかなり新しい提案だったっていうことですかね。
そうですね、それまでの、まあ、日本の小売っていうものがの王様っていうのは百貨店デパートだったんですね、うん、でそれとあとは専門店、いわゆる単独の商品を扱う店で、まあ、自分たちが始めたのは百貨店っていうのは100個のものがあるけども10貨店でいいじゃないのっていうね、自分の好きなものだけを10個集めて、でそれを好きな人この指止まれっていうのが、まあ、言葉はなかったですけどもセレクトの走りですかね。
セレクトショップっていう概念も当時日本にはなかなかなかったんです、
ね、ですから我々はインポート型の品揃え店っていうふうに言ってた
じゃあ本当にお店を訪れた方は何なんだこれ新しいぞっていうような発見もありつつ、
そうですね、だからちょうど狭い店でしたから、うん、なんかこんな部屋に住みたいとかね、あこんな感じ の, あのライフスタイルしたいっていうふうに思わせるようなプレゼンテーションでしたね。
設楽、はい、さんからご覧になってこの45年間日本のアパレルの転換期ってたくさんあったと思うんですが、はい、特に印象に残ってる時代ってどのあたりですか。
はい、ファッション的なトレンドで言うとね、大きな波小さな波っていうのたくさんありますけども、ただ一番やっぱり大きいものっていうのは、まあ、2000年代に入って、うん、いわゆる e コマースの文化とリアルのものがこう拮抗して出てきたとこがものすごいターニングポイントじゃないかなというふうに思いますね。
それで e コマースの前はやっぱりお店に行って試着してズキュンと胸を打たれて買うっていう体験だったじゃないですか。
そうですね、
でも e コマースになったことによって顧客体験いろいろ変わったと思うんですが、はい、いいところ悪いところ、うん、どうですか総量で言うと。
いいところで言うとやっぱり国境を越えるっていうかね、まあ、狭い世界で行けばビームスのないところの人たちもビームスの情報であったりコーディネートであったりそういうものが見れるし物が買えるしというお店に行かなくても、で悪い部分で言うとこれからどんどんその辺は進化してくると思いますけども、いわゆる手触りだとかいわゆるぬくもりだとか質感だとかそういうものがやっぱりイコマスではわからない。同じようなデザインでたくさん並んだとしてもですね、やっぱり自分に合った手触りのものが欲しくなるわけで試着してですね、それがどうしても同じように見えちゃうところっていうのは、うん、e コマースの、うん、弱いところ。ただそれはどんどん進化してるんで、もうそういう時代じゃなくなっているとは思いますね。
でもビームスまさに進化してコロナ禍でしたかね、バーチャルマーケットへの出展とか、
はい、
アバターのためのファッションとかそのあたりも今進めてらっしゃいますよね、
は
い、
そうですね、やっぱりビームスは時代を映す鏡っていうかね、時代の変化によって次のちょっと先を掴んでいたいと思うんで、やっぱり、まあ、デジタルの世界っていうものが今後どんどん進化してですね、人のライフスタイルも絶対変わっていくであろうという部分でそのトライアルっていうのは先鞭つけてやってますね。
なるほど。いやでも EC 率がまあコロナ禍というのもあって上がったということで、もともとビームスの EC での購入 30% くらいだったっていうことですが、はい、コロナ禍で 46% くらいに上がって、
そうですね、
それってどうでした、その結果として捉えるには。
EC でもですね、はい、まあ、リアルの接客に近いものをしようと思ったんで、うん、自社サイトではですねスタッフが出てて、いわゆるライブコマースやったりとかですね、はいはい、コーディネートやったりとかで、驚くべきことにですね自社サイトの7割の売り上げがスタッフ投稿からなんですね。で単品だけ出してるものっていうのは3割の売り上げだけで、
は
いかにやっぱり人のについてるファンであったり、まあ、今ね本当にいろんな形でのインフルエンサーの時代ですけども、うん、やっぱり社内のこうスタッフから 出た情報というものでお客様が心を動かすということはリアルの店に非常に近いなというふうに思いましたね。
本当ですね、はい、いやまさにちょっと今日特に伺いたかったのそのビームスの中の人の部分でして、うんはい、私も何人か勝手にファンになってしまっているビームス内の方がいらっしゃるんですが、はい、ちょっとその人に寄せたお話一曲お届けしてさらにお話を伺います。曲をね聞いていただく前にその人っていうキーワードが出てきたんですが、うん、これビームスという会社にとって人はかなり深いテーマだと思いますが。
そうですね、自分自身がしょっちゅう時代の変化に応じてスローガン的なものを出すんですけども、90年代の時に物からことへというふうに出したんですね、うんはい、それまではいわゆる物のこだわりを売ってたあれだけども、やっぱそれ使ってどういう生活があるかっていうものを我々やっていこうということで物からことへで、2000年に入った時にことから人へという格好で、最終的にはやっぱりまあコロナになる前から洋服っていうのはそのコミュニケーションのツールみたいなものでね、そこに袖通して人に会っていいねって言われたり、あるいはデートしたり、あるいはプレゼントしたりすることによってコミュニケーションが生まれる。そうだとすると一番大事なのは人で、ですからリアルの店においてもそうだし、バーチャル上でもそうだし、人とのつながりっていうものが一番大事になってくる。そのためのツールがファッションだとかっていうものじゃないかっていうことで、ですから社内のスタッフをスターにするというか、そういうトライアルをいろいろやってきましたね。
特にまあそのビームスを立ち上げられたその設楽さん、そして副社長の遠藤さんも、うん、とにかくビームスが好きで人生を楽しんでいるっていうイメージがあるんですが、はい、プラスして幹部の方々もやっぱりキャラクターが立ってて、うん、この人ってこういう人なんだろうなって想像ができて、それでおしゃれでっていうような、うんまあ、単純に本当に心を惹かれるような方が働いていらっしゃるなって思うんですが、うん、ぜひいろんな企業の方がそういう人材の採用とか、うん、社員さんをスターにするって真似したいと思うんですが、うんはい、何かアドバイスいただけますか。
そうですね、一番最初にそのきっかけとなったものっていうのはですね、スタッフの自身の生活、家を見せる、はい、ビームスアットホームっていう本を出してですね、
大好きです、何冊も持ってる。
そうですね、はい、1冊にも140名近いスタッフの家だとか台所だとかが出てきて、いわゆる自分自身がファッションの出ないカタログ作りたいと、スタッフがどういう生活してるか、
はい、
でそこでビームスのものを使ったりとかしながら生活してるのをお客様に見せて、はい、そのそれぞれにファンがつくみたいなね、サーフィンやってるやつはサーフィンライフだし、音楽やってるやつ、そしてレコード集めてるやつ、いろんな生活見せることによってリアルのこの人たちが選んでるものを皆さんに提案してるんだっていうことを見せることをやりましたね。
いやでも設楽さんがそのビームス作った時って、うん、やっぱりなんでアイドルは私生活が謎だからいい、
はいはいはい、
会いに行けない遠い存在っていう文化だったじゃないですか、はいはいはい、うん、その中でそういうなんか自分の生活とか自分の人となりを PR するって文化なかったと思うんですが、
う
ん、
そうですね、
そこはやっぱり設楽さんの心情というかあれなんですか、うん、
一番最初に原宿の片隅に、まあ、先ほど言ったように小さい店作った時に、やっぱりセレクトの走りっていうのは一人のオーナーが自分の好きなものを集めて、それを好きな人この日泊まれっていう業態じゃないですか、セレクトっていうのは本来、はいはい、で今ビームスは大きくなって100人いれば100のビームスがある。そのそれぞれが僕の好きなものはこれです、これ好きな人この日泊まれって、みんな100本の指が上がってるわけですね、
はい、
でそれが非常に正しい姿で、お客様と同じ同行の師みたいな人間とコミュニティを作るみたいなところが最終目標で、ですからビームスが、会社名でも店名でもブランド名でもなくてですね、なんかここにいる面白い集団名がビームスだっていうようなコミュニティブランドになりたいですね。そのそれぞれにファンがついてるという。
そうですよね、前までは店持ち小売だったけれど、はい、オペレーション機能を持った企画集団になりたいというようなこともおっしゃってましたもんね、はい、うん、でもただおしゃれな方が集まってるだけじゃなくて、割とこう情の深い血の通った方が多いって印象が勝手にお店に行ってもあるんですが、
はいはいはい、
採用に関しては何かそういうなんか意識してるものありますか、うん、
2つポイントがあって、一つは他の会社にはとても行けないような一般社会常識はないけども一芸に秀でたものすごいね、
は
あ、チャリンコには強いとか、なんとか、はいはい、そういう人間、その中でやっぱり人の気持ちが分かるみたいな人間を取りますし、一方どの会社でも欲しくなるような、いわゆるそれぞれは深くないけどもいろんな情報を 興味を持って集めてる人間、その両方がちょうど集まってるって感じですね。
はあ、はい、ミックスされてバランスが取れるんですね。
はいはい、でも大変です。いろんなジャンルのよく動物園の園長だって言ってますけども、もう哺乳類がいれば両生類がいればいろんなのがいますから、
珍獣たちがいい意味でね、
面白いけどコントロール大変
へえ。いやでも本当にそんな面白い会社ビームスなんですが、はい、その DX 戦略も進められていらっしゃるということで、簡単に教えていただいてもいいですか。
はい、まあ、DX って言っても、あの段階段階で時代をね、ビームスがあの、まあ、2000年にそういうものをスタートした時っていうのはデジテーションっていう時代、それからデジタライゼーションっていう時代があって、今はデジタルトランスフォーメーションっていう時代があって、一番最初のデジタルゼーションっていうのは、まあ、分かりやすく言うとカメラで今までフィルムだったものをデジタルに変えるっていうこと、それから今度デジタルライゼーションっていうのは、そのフィルムだったものがデジタルになって現像しない、人と共有できるシステムが出来上がったっていうこと、それから今ちょうどスタートしたところですけど、デジタルトランスフォーメーションっていうのはやっぱりそのいろんな人と共有できることによって、また新しいシステムが生まれて、まあ、世界中の人と共有できたりとか、そういうプラットフォームができてるっていうことで、そのそれぞれにあのビームスはトライアルをしてきてですね、で今まだ実験的ですけども、バーチャルマーケットであるとか、あるいは Be at Tokyo というちょっと別会社を作って、これからまあ NFT だとか、はい、そういうデジタルを使った新しい技術であったり、世の中っていうものをちょっと作っていこうかなっていうふうに思ってます。
あ、そうですよね。
その部分では例えば NFT でいうと、やっぱりファッションであったり、アートであったり、エンターテインメントであったり、その辺が一番向いてるんですね。だからその辺 の、 あの未来志向を自分たちで考えながら、そこにどんなサービスがあって世の中ハッピーできるかっていうことを今トライアルしてますね。
はあ、はい、楽しみですそうですよね、アートですとか、そのライフスタイルとか洋服以外の分野でもビームス、これまでの強みを生かして、はい、ますます挑戦できる新しい世の中ですよね。
そうですね、今ちょうど実験をしてみると、例えばライブコマースもそうですし、それからそのデジタル上での VR のマーケットであるとかっていうものも、ちゃんとリアルな接客というかですね、うん、スタッフを交代でですね、デジタル上のいわゆるアバターになって、スタッフがお客様を接客するってことをやってるんですね。だそこにも人が絶対必要だろうというふうに思って、で今のところはまあ、ね、あの世界中から百何十万人の人が集まってますけども、まだまだギークの人たちが中心で、やっぱり技術的なものであったり、あるいはまあゴーグルであったり、機材の問題があるんで、ものすごい人数集まってますけども、まだ一般の人までには来てない。ただいろんな実験をしてみると、その中でバーチャル上での洋服も売れてますし、アバターが着るリアルのものも売れてますし、今後これが、まあ、一人の人が二つの人生歩むの時代になるとすると、なんかすごくまた面白いものができるんじゃないかなって気がしますね。
そうですね、はい、今やはり情報を自分で取れる方が参入してきてるっていうイメージありますが、やっぱりあの原宿のビームスに一人で大学生になりたてで買い物に来るっていうような子たちが、はい、今度そのバーチャルの世界にやってくるっていうような世界がちょっと先に、うん、
そうですね、もうあのすぐ来ると思いますね。あの技術の進化と、それからまあ次の世代っていうのは、もうそこに対する、それがもう当たり前の時代になってると思うんで、携帯が初めて出てきた時と同じようにどんどん進化するというふうに思いますね。
時代の変遷期ですね、はい、なるほど。来週さらに設楽陽さんを深掘りさせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして、 RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで、強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、 共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピックス with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今夜は株式会社ビームス代表取締役社長設楽陽さんをお迎えいたしました。ファッション業界の重鎮でもあるんですが、このパワフルさと何より設楽さんがお話になる言葉にパワフルさが詰まっているという感じがしましたね。いくつも心に残る言葉いただきました。人、物からことへとか、ことから人へというビームスの今までの思いの変遷ですとか、あと社内のスタッフさんをスターにする、100人いれば100のビームスというような、そういったいろいろな、こうとにかく心の中にもっと思っていらっしゃるからこそ、こういったビームスの今の形があるのかなというふうに受け止めました。さて来週はビームスの DX 戦略などについてもさらに深掘りしていければと思っております。さらに設楽社長、タラちゃん社長の仕事術ですとか、ビームスの成功の秘密にも迫ります。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。